今夜ブルーポストで。
ブルーポストは毎日新聞の記者が取材で感じたこと、記事を書きながら考えたことをきっかけにリスナーの皆さんとつながる番組です。
毎週月曜日は記事を書くたびにうんうんとうなって悩んでしまう
小国彩子と
鈴木秀夫がお送りします。
こんばんは、オピニオン編集部の小国彩子です。
こんばんは、オピニオン編集部の鈴木秀夫です。
はい、今回のテーマは、はいはい、私がこの2024年に臨んでということで、お一人お一人のインタビューを毎日新聞の朝刊オピニオンページで連載している論点という、うん、記事で書いた作家であり演出家である鴻上尚史さん、第三舞台のね、鴻上尚史さんのインタビューについての、うん、取材秘話なり、うん、内容なりをちょっとご紹介したいと思います。
なんで鴻上さんだったの？
1月24日の朝刊でしたね。
うんうん
うん、なんで鴻上さんか。うん、私、子供、自分の息子をお芝居に誘ったことって、うん、後にも先にも1回だけなんですけど、うんうん、それが彼のお芝居だったんです、でその息子を、うん、お芝居に誘ったっていうのがですね、鴻上尚史さんの作演出の舞台で、うん、地球防衛軍苦情処理係っていう、うんうん、お芝居だったんですね。それは、その宇宙からですね、異星人や怪獣がどんどんどんどんこう地球を攻めにやってくるんですが、うん、その人類を守ろうと思って地球防衛軍が頑張ってこう戦うんだけども、体を張って戦うんだけれども、例えば住民からは怪獣退治で家を壊されたんだから弁償しろとか、はい、クレームが殺到しましてですね、うん、隊員たちが大いに悩むという、うん、どっちかというとこう今のネット社会で人々が社会正義をこう振りかざして、とにかくこう誰かを批判して気持ちよくなるみたいな、うん、そういうまさに今を SF 仕立てにした作品だったんです、うん、で私はこれを息子に誘ってたのがちょうど5年前になるんですけど ね、はい、うん、でその時に鴻上さんってお芝居の時に必ずね、ご挨拶っていう、こう紙をね、
ははは、はい、
配るんですね、うん、で手書きの文字 でこれが私は実は結構好きで読んでいて、うん、で実はそのご挨拶ばっかりまとめた本がもうずっと出てるんですけど、うん、これも読んでるんですが、うん、でその時はね、ツイッターの炎上がテーマだったんですけども、うん、絶対炎上しない方法っていうのをね、
うん、
指南してたと、うん、でそれは何か、うん、意見を表明しない、
うん、
全く、
はいはいはいはい、
それもね、例えば誰かを批判するとかをしないじゃないんですよ、はいはい、例えばこのお店に行った、このラーメン超うまかった、ってそれも書かない、
プラスなことでも書かない、
そう、うん、なぜならばだから店に行ったっていう事実はつぶやくけれども、美味しかったすら書かない、ネガティブだけじゃなくてポジティブも書かなければ絶対に炎上することはないっていう、
あんなラーメンうまいって言ってんのか、
そうそうそう、だからそういう意味では、非常に今の社会の社会風刺でもあるんですけど、うん、で私はその紙を見せて、いやさすがにこれはないよねって言った時に、うん、その当時多分だから20歳ぐらいだったうちの息子が言うんですよ、いやでも母ちゃん俺普通に書かないよそんなのって、うん、でって言って、なんでって言ったら、だって俺が美味しいって言ってたことで、そのラーメン屋に行ってまずかったらその友達に悪いじゃんみたいな、そこまで気使うみたいな、
その責任は、なんていうか言ってみれば、それってその人のそういう行動をさせてしまって嫌な思いをさせ、責任が自分に来るってこと、
そうそうそう、だから それすら回避したいっていう、本当にそういうことってあるんだって思った時点で、あ、私よりもなんか今のこの風潮をきっとよく切り取っている人だから、うん、この人に話を聞いてみたいって、思ったのと、ね、あとは、うん、そうですね、世間っていうことについてやっぱり彼はずっと発言していて、はいはい、で特にそのコロナ禍で マスク警察とか自粛警察とかみたいな現象が起こった時に、それを世間、日本における日本社会における世間みたいな人の目を気にしたり迷惑をかけちゃいけないとか、そういうところでがんじがらめになっている日本人について結構発言をしていたので、まあここのところ今年何か聞くんであれば、まあコロナの総括、まあ、中間総括でいいんですけれども、うん、そういったことをしてもらえればなと思って聞きに行ったんです。この同調圧力がどんどんどんどんコロナで強くなった
マスク警察
そうことをどういうふうに彼は今総括するかなみたいなことで聞きに行きました、う
ん、なのでタイトルは凶暴化する世間、
そうです、変えるには、凶暴化する、
そして変えるにはなんですね。
そう、その凶暴化する世間をどうやって変えていこうっていう話を、うん、まあ、処方箋も聞いてみたかったの、総括だけじゃなくて、
う
ん
う
ん、
そうだね、そうだね、うん、うん、
今夜ブルーポストで、で、まあ、一番最初に私が彼に質問したのが、そのパンデミックって世界を一斉に襲ったけれども、うん、はいはい、本当にそれぞれの国 で、
ね、
問題の表出の仕方が違った、うんうんうんうん、ある国では貧困という問題とか、うん、あるいは医療を受けられる受けられないの恐ろしい格差が見えたりとか、はいはいはい、いろいろあったんだけど、日本の場合はどうでしたって言った時に、うん、彼が、まあ、日本では世間が暴走し凶暴化しましたって、うんうんうん、まあ、その同調圧力と相互監視に支えられた中で、そのコロナ禍に監視とか排除とか差別とか偏見とか、そういったものが一気にあぶり出されましたよねみたいな話から入ったインタビューで、まあ彼はそれを、その戦前は隣組で人が人を監視した、今はネットで人が人を監視してるみたいなね、メンタリティ全然実は変わってないんじゃないかみたいな問題提起をしたインタビューでした。
でも戦前の場合はある程度上からの部分があったけれども、うん、そうですね、今回上からとはまあ絶対には言い難い、ね、
言えない言えない、それどころか
むしろ下から湧き上がってきた、
うん、もっと管理を強めてくれっていう声があれだけ上がった、ね、いわゆるリベラルと呼ばれてる人たちからも上がったって、そうそうそうそう、
自由を尊んでるはずの、
うん、いうことはなかなかに印象的なことではあったので、
うん、
だからそれもあって、なんか今回はこのインタビューちょっと書いてみたいなって思ったんですよね。で、まあ、その時にちょっと私が気になってたのは、うん、人間ってさ、やっぱりちょっと不安になって、特に、まあ、これは、放射能とかの時もそうだったと思うんだけども、はいはいはいはい、目に見えないウイルスみたいなものに、はいはいはいはい、どうまだ全て全貌が分かっていない状態で、うん、そこで自分でどういう判断をするかっていう時に、うんうん、自分で判断をするのがしんどくなる人がいたり、うん、自分と違う判断をする人と向き合うのと心がざわつく人がいたり、うんうん、いろんなことが起きるんだなっていうことを原発事故の後と同じように感じたこともあったので、
うん、
その辺のあたりもちょっと聞いてみたかったんですよね、うん、で、まあ彼の場合もやっぱりその不安、人間って不安になればなるほど分かりやすい物語に飛びつきたくなるって、うんうんうん、例えばマスクに全く意味がないとか、マスクを全員に義務付けるべきだとか、両方ともとても極端で、
うん、
でもやっぱりそういうところにこう飛びつきたくなる、
うん
ね、でそれがちょっとさらに行き過ぎると陰謀論になる、
うん、
で彼はよそのメディアさんで、うん、長く人生相談をやってらっしゃいますけど、はいはい、年老いた親に実家に久しぶりに、それこそコロナの間なかなかね、はいはいはいはい、会いに行けないので、
親が寝投与になりましてできない
ですね、そう、親が寝投与になりました、うん、親が陰謀論になりましたみたいな相談がむちゃくちゃコロナ禍で増えたっていうのはちょっと印象的でしたね、うんうん、
ちょっと余談的に思うのは、
はい、
でも分かりやすい物語ってそれまでの社会に接続できているものである、ある意味ではある程度の範囲内では OK なんだと思うんですよ、
うんうんうん、
それは例えば分かりやすく、あれはブルジョワジーが悪いんだからみんなで労働者政党に投票しようだったら、
うん、
別に物語分かりやすいし、
うんうん、
あのそれは別に議会制民主主義の範囲内に収まって、まあ、
確かにね、きっぱりと言い切る、言い切る分かりやすさはありつつも、うん、ってことね。
そうそう、ある種のポピュリズムですけど、それが、
うんうんうん、
ところがなぜかその解釈自体がとか出来事の解釈自体が明らかにそれまでの社会の流れからぶっ飛んでるのが、うん、あの半枠は微妙かなと思うとこあるけども、
うん、
マスク、あの絶対マスクいらないとかコロナ風邪とか、
うんうん
うん、からキュアノンまでみたいな人たちですよね、はい、なんでこうなっちゃうのかなってことを昨日あたりたまたま考えていたんだけど、
うん、でもやっぱり見えないってこととか、
見えないことかな、
とても大きいんじゃないかしら、うんうんうん、だって本当のところあと30年経って研究が進んだ時に、
うん、本当のことは分かんない
よ、ね、うん、実はそうだったのかって
ことはあり得るからね、
うん、いうことはあり得るから、うん、それぞれのメディアがもうどの科学者に話を聞くのが一番
その基準もよくわからない、
うん、信頼できるインタビューになるのかっていうことすらものすごく悩みながら人を選んでインタビューを出していったわけですよね、
うん、
でも批判され どちらもから、
うん、
批判されたりしながら、うん、本当にあの時は一人一人がなんかこう分かりにくさと向き合う胆力を試されたっていうか、
あ、その言葉は前使ってたよ、
うんうん、それはやっぱり感じたんですよね。
そうね、まあ、ちょっとやっぱ、ねうん、一般的なネトウヨとか極の的な話とまたちょっと次元が違うのかもしれない、
かもしれない、ね、
その点ではそうかもしれない。
でやっぱりちょっと私があの彼の指摘で、あ、これちょっとあのなるほどなと思ったのは、だけど一方で私たちって、うん、そのマスク警察自粛警察まで行っちゃうとあれおかしいよねって意外とみんな思ったよねって、
うんうん、だから多くの人はね、
うん、そういう意味ではあのみんな気づき始めたきっかけにもなったんじゃないか、つまり暴走する、うんうん、世間は暴走したけれどもその暴走した世間の持つ恐ろしさみたいなものを気づくきっかけにもなったんじゃないか、可視化したんじゃないかみたいな指摘があり、だから彼はですね、その日本社会って結局この社会はなんか息苦しいよねとか言いながら、息苦しい息苦しいって言いながら自分の首をうーって締めてるみたいな、だから、うん、と一人目になってそれを言うのは怖いかもしれないけど、うんうん、みんなで、ね、自分の首それぞれ締めの、自分の首も他人の首も締めのやめようよってみんなが言えればそれでいいのにっていうね。
そしたらどういうふうにしてその人と付き合えばいいのかも分からなくなっちゃったりするのかなって気もするんだけどな。
難しい。でね、あの鴻上さんは実はもうご著書の中ではあのいろんな処方箋を書いてるんですよ。でその中にそれこそ一人一人が個人として強く賢くあれみたいなね、とか、あるいはその強い世間に巻き込まれるんじゃなくて緩い世間、
うん、
たくさんの緩い世間に所属し、一つもうその強い世間の中にいなければ自分の居場所がなくなるみたいなことから抜け出せみたいな、例えば会社だったら会社とか家庭だったら家庭じゃなくて、それ以外にまあ趣味のサークルだとか、あのもっと緩い、それこそ、うん、といろんな方が言ってる地域のコミュニティだったり、あのサードプレイスだったり、まあ、そういった場所を持とうよみたいなね。
そう、去年なんか僕が宗教関係でカルト関係のことを考えている時に、あらゆるそういう小さい世間はカルト化するっていうテーゼを考えましたけども、
うん、
まあそういうことなんだよな、
う
ん、
そうだから複数あるっていうことが大事とか、そうそうそうそう、弱い世間の方がいいとかね、
うんうん、
でも私は最後に彼にその処方箋として、あの一人一人が個人として強く賢くあるためにどうしたらいいんでしょうかっていうふうに質問したら、これはちょっと裏話なんですけれども、鴻上さん自分がそういうふうにね本にはお書きになっているのに私にこう言うんですよ、小国さんそれ難しすぎるってそれハードル高すぎでしょって言うんです。で、え、だってご著書にそう書いてるじゃないですかって言ったら、いや本にはまあそう書くけど、だって新聞でしょっていろんな人が読むんでしょ、
おいおいおい、
そうなるとね、そう言っちゃうともうそこだけでもうそもそも強く個人が強くとか個人が賢くとかもうアウトでしょ、もうそこでみんなシャッター閉めちゃいますよ、
うん、
だからちょっと待ってとか言って考えて出してきたのが、あのせめて自分の好きをちゃんと追求して、
うん、
僕はこれが好き、私はこれが好きっていうことをちゃんと言葉にしよう、言葉にしなきゃダメ、
うん、
ていう、うん、もうそれが精一杯じゃないかなって、
うん、
で一生懸命知恵を絞って、うん、と読者に一番これだったら届くかもという言葉を編み出してくれたのが、うん、鍵括弧でくくった好き、ね、うん、好きを追求しそれを言葉にするだったんですけど、でもそれってほらさっき私が言った、絶対炎上しない方法で言えば、
ね、
ネガティブもポジティブも言わないのが絶対炎上しない方法で、ポジティブすら口にするのが難しい社会になっている中で、せめて好きぐらい言おうよっていう、まあメッセージなわけですね、うん、
なるほど、うん、結構それも難しいな、好きって何が本当に好きだってことを分かるってこと自体も結構難しいこの一つだと思う。
そうですね、そうなんですよね。だからすごい難しいのは、結局やっぱり教育の問題になっていくんだけど、ね、そう、本当に自分の好きなことを追求したり選んだりできる教育ですかっていう話だったり、
体験をねしてこなかったらさ、
で同調圧力に、抗えるような個人の力を育てる教育ですかとか言ったらさ、教室自体が多分世の中で最も同調圧力が強い社会だったりするし、
同調圧力は誰が作ってんだって、
しかも教育の現場でそこに頑張って声を上げる方法を教えてますかって言えばむしろ潰してますよね、うん、ブラック校則とかで、うん、とか考えるとやっぱり教育って難しいですよねみたいな話をした時に、やっぱり甲上さんが、そもそもみんな仲良くって教えるからダメなんだみたいな、
うん、あ、それはある ね, ね, それはあるね、
そう、みんな仲良くって子供は教えられると喧嘩しちゃダメって、うん、ね、トラブル避けなきゃって、はいはいはいはい、意見ぶつけ合っちゃダメだって言って、はいはいはい、でもなんか困ったらじゃんけんみたいな、
意味が分からん、
そう、そうじゃなくて、あの意見をぶつけ合って違う意見をお互いに持ってるのをぶつけ合いながら、そこでなんとか折り合っていく力を持っていくのが本当のコミュニケーション能力なのにねみたいな、
あるいはあの世間というものが組み替えられるとしたらそういうものになっていくことなんだと思うけど、
きっと、うん、きっとみたいな、
同じ土俵の上で敵対してることは前提です、でもそこに一緒にいる、うん、排除しないってことを作っていくっていう、
そう、だからなんかこのコロナ禍でマスク警察、自粛警察、いろんなことがあった時にそれにもやもやしながら、多分もう4年も5年も6年も過ぎれば私たちはそれをまたあっさり忘れちゃうかもしれないけども、ね、まあ忘れてしまう前によかったらこのインタビューをまあご一読いただければなと思って書いてみました、
うんうん、でね、うん、多分この今日あの尾身さんが話されたことがここに書かれていることっていうのは、いろんな形で多分また繰り返し、どうしても残念ながら繰り返しされてしまうだろう、
そうでしょうね、
そこでまた考えるヒントになったらいいかなっていうふうにこの言葉はっていう感じはするかな、
うん、そうですね、そう思います。
今夜ブルーポストで、
で、
うん、
うん、あのね、うん、私はだから甲上さんに人に対してさ、
うん、
コロナの中間総括をしてくださいとか言っちゃったんだから、
はい、
これは私もやんなきゃダメなんじゃ、おとおと、私結構ほら責任感強いっていうかよくわかんないけど、そのなんかこう、やっぱり常に、
うん、人に問う場合には自分に、己にも問いを、
自分にもその問いはぐさぐさって刺さるので、はい、
うんうん、
でだからその1月30日の、
はい、
夕刊のコラムに私の、うん、コロナ中間総括っていうのをね、
書いてしまいました、
書きました。これもだから、うん、もう正直にそのコロナを総括してくださいっていうふうに小上さんに頼んだ、小上庄司さんに頼んだからには、うん、やっぱり私なりに総括したいと思いますみたいな、もう前振りで喋、
うん、
った話、喋った話じゃない、書いたのが、やっぱり私にとってはその小上さんは世間が暴走したって言って、はい、で私もそれは肌身に感じた、うん、だけど、
うん、
その暴走する世間の中で私は意外とそこに抗う、意図的に抗ってたのかどうかはわからないけれども、子としてなんかね、本当に子として語ってくれたその言葉や態度がすごく嬉しかったり、 したことがいっぱいあって、
いいもの拾っちゃった見ちゃった、
うん、そうだからその確かに世間は暴走したけれど、うん、それに抗うかのように人々の子がきらめき、ね、個人の子ですね、きらめきだね、子がきらめき、ま、眩しい瞬間だってたくさんあったのだって、うん、まあ、コラムに書いたのです、
うんうん、
で自分自身が、まあ、体験したことなんかもね、
うん、
うん、とちょろちょろって書いたんですけど、例えば私が、まあ、コロナに感染して、
うんうん、
しかも感染させちゃって、
ね、
本当にごめんごめんって謝った時に、うん、謝っちゃダメってはっきり言った人がいたよね、
うんうん、
あなたがそれもあなたが謝ったら次にまたこうやって一緒に集ってる時に誰かが感染させた時にまた謝んなきゃいけなくなるって、もうこの時代誰だって感染しうるし、それ覚悟してその上で私たち会いたいからこれだけ窓開けて換気してそれでも一緒にいようとしてる、
うん、
それはもうお互いもう分かって行動、自分で選んでそれを行動してるんだからそこは謝るのやめようって言った時に、言われた時にそうだよねって、私たちそういうふうに選び取ってここにいるんだなって
思ったり、さっきの好きの話も何か通じるわね、うん、
通じる通じる、まあそれは実は、うん、合唱練習だったんですけど、
だからこれまさに好きっていうことだよね、はい、
そう好きでつながって好きで、うん、まあ感染もさせてしまいましたが、
うん、
うん、そうだから悔しいけど本当にやっぱりごめんっていう思いは今もあるのよ、
うんうん、まあ、それはね、それ一切ないってもまた別の意味でちょっとおかしいかなって思うからね、
そう、ごめんって思いながら、でもごめんって言っちゃダメって言える人たちと、うんうん、
その信頼感、
ね、そう好きでつながれているっていうことに、
幸せ、
とても幸せを感じた。もちろんねこれだって、うん、それは自分でこのコラムを書いた時に、
うん、
結構私もそれすごい共感したっていうの、うんうん、結構お手紙を知り合いからもらったんですけど、うんうんうんうん、でもその人たちに必ず返すようにしてるのは、でもこれはねって、それこそ私の家にはたまたま、基礎疾患のある家族がいなくて、
うん、
赤ちゃんがいたり妊婦さんもいなくて、
うんうん、
高齢のお年寄りを介護もしていなくて、
うんうん、
でコロナワクチンも打ったし、コロナにもなったけれども、ワクチンの後遺症にもコロナの後遺症にも今苦しんでない私だから言えてることで、
う
ん、
そう
じゃない人がいるっていうことはやっぱり忘れちゃいけないと思うし、そういう意味で本当にやっぱり今回コロナって本当にそれぞれが抱えてる事情の中でこんなに違うんだって、リモートできる人もいればできない人もいたりとか、本当に違う中でギリギリの選択をしたんだなって、私本当にだから友達の中にはマスクもできるだけしたくないっていう人もいれば、うんうん、マスクを義務付けてほしいっていう人もいたし、
うん、
ワクチンはもう安全が信じられないから打たないっていう人もいれば、うんうんうん、いやワクチン自分のためじゃなくて他人を感染させないためにも絶対打つべしっていう人もいたし、
うん
う
ん、
もう自粛の度合いも本当人それぞれだったし、ね、でやっぱり音楽とか演劇とかが生業の人たちの苦しみも聞けば、うん、基礎疾患があって本当に家から出られないっていう人の苦しみも聞いたので、もうなんかそれぞれの選択が尊重されるべきぐらいしか記事にはいつももうそればっか書いてたじゃん、私本当にそればっか書いてたじゃん、でもさ、それをなんで私があんなに繰り返し書かなきゃいけなかったかって言ったら、やっぱり2020年の最初の頃に、
うん、
自分より極端に自粛をする人、
はいはい、
あるいは自分がすごい一生懸命考えて選んで自粛をしてる時に全くそれを気にせずに自粛していない人、
はいはいはい、
どっちもの選択に私自身の心もざわつくんだっていうことを自覚したからなの。私意外と人は人、自分は自分のタイプだと思うんだけど、
うんうん、
それでもやっぱり不安だったり心に余裕がなかったりすると、
そうだ、ね、
こうなるんだなっていうのを自覚できたのは本当に良かった。
そうだね、うん、
自分の弱さってここにあるんだなとか、
うん
うん、
すんごいぶっ話し飛ぶけども、例えば差別の現場みたいなところでもこういうことっていっぱいあるよね、
あ
とかね、もうパッと取ったりするけども、
自分の差別性に、
そう、
自分の中にある絶対にある差別性に 気づけてよかったっていうのに近い話かもしれないですね。
っていう感じも受け取った、うん、
絶対差別はいけないって、いい差別も悪い差別もない、差別は絶対悪いみたいなことを繰り返し書いてきてるけども自分の中にあるよっていう ね、乗り越えられないんだよみたいな、でも乗り越えられないことを自覚しなきゃ乗り越えられない人たちの、でも乗り越えたい人たちの記事は書けない
よな
とか、
そうだよな、そうなんだよ、うん、
そんなことをね、うん、いろいろ感じた総括をこんな短い字数で書けるわけないので、まあ、こんなコラムになってますので、いやいや、ああ小国はこの100倍ぐらい書きたいことがあってこんなコラムになったんだなっていうふうによかったら読んでやってください。
ありがとうございます。ぜひぜひお読みください。
はい、はい、今夜ブルーポストで、さて今日は皆さんに、はい、残念なお知らせがあります。私たちが初めて公開収録をさせてもらった東京谷中のシアガタ書店たき火
さんね、
はい、うん、が2月の29日をもって閉店することが決まりました。
今月いっぱい、
そうですね、
うん、
はい、でいろんな意味でなかなか経営が難しかったっていうことが、まあ、背景にあるんですけども、まあ、その上で店主の安藤さんが、まあ、クラファンで協力してくれた人、あるいはお店を訪れてくださった人、
うんうん、
いろんな方に感謝してますと。で、今回それこそサードプレスを作っていくっていう、うん、あるいは町に本屋を作っていくっていう試み、うんうんうんの中で得たことを次に生かしていくっていう形で語ってらっしゃるんですが、うん、まあ、私もできれば29日までにどこかの日に、まあ、1日店長さんとかまたやって、ね、うん、私の書棚の本は全部半額セールするとか何かやりたいと思ったりしてます、うん、いやでもすごくすごく残念で、だけど、ね、本当に私ほど場所で、
うんうん、
楽しませてもらったり学ばせてもらったりした棚主さんはいないんじゃないかと思うぐらい、私はとても、うん、貴重な時間を過ごさせていただいたので、
うん、
もう感謝しかないです。それは焚き火さん、安藤さんにもそうだし、
う
ん、訪れてくださった皆さんに感謝しかないです、
うんうん、本当に僕は1回しか行ったことないけれども、うん、とても心地のいい本の空間っていう感じがして、
でしたね、
気に入りました。ぜひぜひ皆さんも行ってみてください、
は
い、
足はお運びください。
そうですね、はい、さて月曜日の本棚のコーナーです。
はい、
月曜日は最後に私たち2人が最近面白かった本や大事にし前からしている本、ぜひたくさんの方に読んでいただきたい本などを2人で代わり番号に1冊ずつご紹介しています。今週は小国さんの順番です、どうぞ。
はい、今週は青い本を持ってきました。
青いよ、
青い想定が結構いい、
うん、
現代詩ラメールがあった頃、
うん、
という、棚沢英子さんという、うん、それこそラメールという詩集の、うん、詩集じゃない、ごめんなさい、詩の雑誌の、編集実務をずっと担当されてきた方が、うん、そのラメール発刊となる経緯から収刊するまでのいろいろを綴ってくれた本です。で、ラメールっていうのは、ご存知の方多いと思うんですけれども、1983年に出来上がった、うん、まあ、女性の詩人たちが、
うん、
編集をし、女性の詩人たちで作る。創刊する、まあ、機関誌の
同人誌的、
そうですね、
うん、
で新川和恵さんと吉原幸子さんが、
はいはい
はい、お二人で始めたんです、うんうんうん、でこの詩、ラメール、もう私実はすごい正直に悔しい、うん、悔しいとから始めますけども、
うん、
このラメールがあった1983年から1993年の10年間っていうのは、うんうん、私が高校
大学、
高校、大学、そして社会人になってぐらいのにまたがった10年間なんですよ、うんですねうん、そして私は本当に恥ずかしながら、うん、全く存在を知らなかった。
あ、そうなんだ、
はい、
あらあら、へえ。
それぐらい私はその頃死に興味もなかったのね。
びっくり、
うんうん、そうだから、知ってたらさ、もう知ってたら読んでたし、
お兄さんの、ね、関係関係なのね、誰か
でしょ、知ってたら集いとか読者、ね、読者の集いとかイベントとか絶対顔出したし、そしたら生きてるうちね、あのご存命のうちに吉原幸子さんにだって会えたわけだし、ね、悔しい。そう、女性による女性のための、まあ、詩の雑誌、悔しいっていう、悔しいという思いとともに、だからなんで私がこの本をもう紹介したいかというと、これを書いてくれた棚沢さんありがとうって、その一言に尽きる。もうこの本がなければ知らなかったことがいっぱいあったし、あの断片的にはもちろん聞いていたけれども、これだけあのなんていうのかしら、資料をたくさん、その当時のご挨拶文だとか、ね、はがきだとか、その当時どんなふうに報じられたか、新聞記事だとかがいっぱいいっぱい載っていて、
まさに再現されるんだ、それの中で、
はい、もう私なんて最初1ページ目から読み始めて、うん、これはダメだ、リーディンググラスがいる、まあ、いわゆる老眼鏡がいるって言って、はいはい、もう隅々の細かい新聞記事まで全部読んで、うん、もうなんか結構3時ぐらいまでかかって一気に読んじゃった。
資料的価値も高いわけだ。
本当に面白いし、その当時の熱が伝わってくるし、あの例えばね、まあ、表向きですね、この雑誌というのはまずあの吉原幸子さんが、やっぱり女性たちがなんか集まってなんかやりたい、ね、つまりその当時の詩壇というのは男性中心で、まあ、言ってしまえばその当時もどんどん女性の詩人が誕生していた頃だったんだけども、それを基本男性の詩人がまあ評価し、
そういう男経由でしか届かない
っていう時代に、そうじゃないものなんか作りたいよねって、はいはい、例えばね、そのなんかね、これ毎日新聞の記事が紹介されてるんだけど、毎日新聞の1983年の記事でね、その新人賞が女性の詩人に決まった時に見出しがまたも女性かだったっていう、逆に言うともう、女性が詩を書くと女性詩でくくられ、うんうんうんうん、あるいは台所詩と呼ばれみたいな、そんな時代だったわけですよ、うんうん、で面白いなと思うのは、まあ、その吉原幸子さんが何かやりたいって、でそれで誰と組めばいいかなって、じゃあちょっとお姉さんの新川さん、新川風さんがいいよね、バランス感覚いいしみたいな感じで、うん、新川さんに電話して、で新川さんもそれは素晴らしい、やりましょうって言ったっていうのが、まあ、よく知られてる話なんですけど、うんうんうん、その後の、うん、実はっていう暴露話があって、うんうん、その翌日っていうか、その後新川さんのところには、うん、なんか、待てど暮らせど、あの吉原幸子さんから連絡がないと、あの話どうなったのかしらと思って電話したら、なんと吉原幸子さんは酔っ払ってて電話したことを覚えていなかったっていう、
ええ話やな、ね、普通にええ話やな。
でもそれを聞いて真っ青になった吉原さんは、うん、あでもやっぱりそれはやりたいって言って、もうバーって勢いで本当に数ヶ月で創刊号に至るっていうね、そのエピソードとかもすごく素敵だし、あとはやっぱりその当時であっても女性だけで集まるっていうことに対する反感だとか反発だとか ね、
まだね、
当然あって、うん、なんでわざわざその女性誌とか女性がそうやってあの、うん、固められちゃって束ねられちゃう時代に、うんうん、なんでわざわざ女性
固まるんだと
だけで集まってそうやってやんなきゃいけないんだっていう反発がある、うん、ある中で、でもやっぱりあの過渡期として、過渡期なんだからここでそういう場所を絶対作ろうって言って、その批判や反発もどんどんと紙面に載せながら、うん、あのより幅を広げていくみたいな、うん、そういうなんかこう勢い、あの閉じられていない開かれたその場所の魅力みたいなものもなんかこの本を読むと
面白いね、
描かれている。だから例えば創刊号に載ってる伊藤博美さんのエッセイね、みんなひっくるめて A 子なんだ、
う
うん、A 子なのだ。 A っていうのはあの ABC の A ね、うんうんうん、売り出す時には女で売り出せるのだ。特にシワ、女の感性、女の生理、この言葉で男たちは大いに感動してくれる。でも問題はその後だ。先進的人種は自分たちのすでに作り上げた価値基準でものを考えるから、ちょっと違うものはすべて女の感性、女の生理で片付けようとする、
うん、
鍵括弧付きの女の感性、女の生理の中に私たちを入れちゃって出してくれないとかね、
はいはいはいはい、
こういうのがちゃんと相関語に乗る。
はいはいはいはいはいはい、はい、
でやっぱりなんだろう、これって今だってその根っこがまだ残ってて、
うん、
特にメディアの今一番偉くなってるあたりの男性の中には多分まだあって、う
ん
は
い
は
い、昭和のおっさん、
そう、女性やっぱり今の時代は女性が元気だよねとか、うん、すぐ言うじゃん、
女性
の書いた記事の方が最近面白いよねとか、うん、まだ言う人いるみたいなこととかね、うん、ちょっとね感じたりした。
でもやっぱ本当一つのなんていうか、そうやって作っていくことが一つの運動だったんだなっていうことが今の話を聞いてるだけでも、
そうですね、本当になんかこの 10年このラメールを守り続けることというか出し続けることがやっぱり一つの運動だったし、うん、しかもこの創刊のねご挨拶なんかもすごくかっこよくて、
うん、
10年の記念のね、うん、号を持って週刊とするんだけれども終わるんだけども、
うん、
でやっぱりちゃんと書いてる。私どもは現代史ラメールを女性支持の側から起こるべくして起こった文学運動体であると考えております。
まさに文学運動体ですよ、
うんうん、そう。でこの講座については第三者の評価を待たなければなりませんが、うん、みたいな感じ でしかもこの潔くこれを習慣することでその後の空間に起こるであろう新しい風を期待するみたいなことも書いてある。でそれが運動体の取るべき姿勢の一つだと考えてるとも書いてる、うんうんうん、でさらにねすごくねこれもこの挨拶文がすごい好きなのは、
うんうん、
まあ、ラメールが出たことによっていろんな新しい詩人が世に出て、
うん、
さらに新しいグループを作って、
うん、
同人誌を出して活動をしていたっていうことについて、うん、まあ書いた上でね、
うん、
自分の翼で羽ばたくこと、
うん、
明文化して掲げはいたしませんでしたが、
うん、
それが現代史ラメールの一貫した理念でありましたっていうのが最後の一文なんですよ。あ、もうなんで私はこれをリアルタイムに読んでなかったんだと。
本当だね、もう不思議すぎる、ますます不思議だわこれは、
はい、もう涙が出るぐらい
悔しい
、うん、悔しいとともに、うん、本当に金沢さんありがとう、これを書いてくれてありがとうって、
ま
あ
ね、
その当時全く出会えなかった私にこんな形で
ちゃんとね、
そう、出会う場を作ってくれてありがとうってお礼を言いたい
し、これ小国さんより若い世代、
うん、
僕だったらその時代っていうのは小学校から、
小学校か
やっぱり、でも大学に入ったぐらいまでかだろうし、もっと下の世代もこれがあればその時代の空気を感じることができるものってことですね。
しかもこれは本としてとても
なんか
この、
ね、
うん、優れてるって言い方はすごい失礼だね、うん、なんて言うんだろう、
よくできてるというかね、
いろんな世代の人に、
うんうん、
まだなんかこう刺さる気がするのは、
うん、
資料としてもものすごく充実しているし、うんうん、記録としてもものすごく充実している一方で、この金沢英子さんという編集者の方がご自身のその当時働く女性としてこの仕事をしながらお子さんを産んで、仕事を休んだり子供を連れて出勤したり、その中で本当に仕事に悩んだりっていう等身大の働く女性の人生反省も綴ってらっしゃるんです。だからそれがなんていうかこう本に奥行きを与えてるというか、
うん、
すごく育児にも私の心に
そうだね、
こうぐいぐい来る一冊になったんだと思います。 だから単純に面白いです、
うん
うん、
面白そう、
面白いよ。
だしでも逆にそういうのいろいろ聞いていくと後で読んだからこそ 良かったのかな、大井さんに
とって。かもしれない。だって私って
その10代20代よりも
そう詩が好きだって言ったところで、うん、私はその現代詩がどうこうとか語る何の知識もないし、うん、ただ自分で好きな詩は好きって言って読んで、うんうん、この詩は私のための詩と思えばそれを自分の生きる糧にするみたいな、うん、そんな付き合い方しかしてないズブの素人なので、うん、だから本当の、 あのラメールを迷子迷子隅から隅まできっちりと読んで理解できたとは到底思えないから、
うん
うん、だからもしかしたら途中で脱落してたり、まあ、やっぱり知って私には難しいかもと思ってたりするかもしれない、ま
あ、出会い方っていろいろだよね、うん、本当もね
でも悔しいけどね
そうだね確かに、うん、
知ってたかった
本当に、うん、実になんで当時文さんが知らなかったのは聞けば聞くほど謎だもんねこれは
うんなんでだろうタイムマシンがあったら私は教えてあげたい
そうなんだ、ね、
これを読みなさい
うんでも今この本があってよかったでもありました
そうですだからあの棚沢さんありがとうって思いながら、はい、皆さんによかったらぜひ読んでみてくださいとお伝えしたいです、
はいはい、ありがとうございましたあと余談でねこれ完全に余談なんですけれども別にこれは切ってもいいかもしれないだけれども今手元に外交っていう外務省が出している論壇誌があって外交安全保障の雑誌なんですけど、
はい、
今回の座談会国際秩序に背を向けた民主主義全員女性なんです
はあ。
外交安全保障ネタで
100% 女性だけの対談
座談会5人っていうのは多分まあまだ本当に珍しいけどそれが成立するようになった程度
そうですよね
には変わった、
うんうんうんうん、だってメディアで女性ばっかりの座談会っていうとそれこそ女は見てるぞ的な、うん、なんかその女性それこそ女性の鍵かっこつきそうそう女性の視点とか女性の切り口みたいなものを期待されての企画以外ではまあなかったわけですからねしばらくね
完全にあのロシアであったり中国だったりウクライナだったりそういう話の国際的な分析
なるほどね
いわゆる女性の視点だからって選ばれた人は多分一人もいない
そっかそしてきっとあと5年もすれば、うん女性ばっかりの座談会の企画を見ても、うん、あこれ女性ばっかりだとすら私たちは思わなくなるかな
かもしれないっていうので、うん、ちょっとまだね我々はあの外交に女性だけの座談会がっていうことを言ってもうけども、うん、変わると思う
なるほどはい、
はい、
今日の放送はここまでにしたいと思います
この番組はブルーポストを通して聞いてくださっている皆さんと交流する場です主に私たち二人が最近書いた記事をご紹介し、取材の裏話や迷ったこと、悩んだことを正直にお話しています。皆さんからのコメントやメールにもお答えします。ご感想や伝えたいこと、みんなとシェアしてみたいことなど、何でも構いませんのでお便りをお寄せください。
投函はボイシーのコメント欄、プロフィールに書いてあるフォームからお願いします。Twitter、現 X、でも受け付けています。ハッシュタグにカタカナでブルーポストとつけて投稿してください。皆さんのお声が励みです。ぜひいろいろなお話をお聞かせください。
よろしければこの番組をフォローするのボタン、放送へのいいねを押していただけると励みになります。
なります。では今夜はオピニオン編集部から小国彩子と
鈴木秀夫が
お送りいたしました。ここまで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。